今朝の福音の光は、金峰殿の協力協会、日本福音自由協会協議会、グレース宣教会、学園前グレースチャペルの吉田正治牧師に聖書の話を語っていただく。
では、この教会の吉田正治牧師による聖書のお話、恵みによる救い、お聞きください。
おはようございます。今日もこの金峰殿の放送に耳を傾けてくださる皆さん、ありがとうございます。皆さんの上に神様の祝福が豊かにありますようお祈りいたします。今日も永遠のベストセラーである聖書の中からエペソ人への手紙2章8節9節のこの恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。とあるこの箇所から人はどのようにしたら救われるのか、つまり神の身元、天国に行けるのかを恵みによる救いというタイトルでお話しさせていただきます。人が救われる、つまり生きている時だけではなく、死んだ後確実に天国に行くことができるのは、自分の努力や行いではなく、ただイエス・キリスト様を信じる信仰によって与えられるというのです。今から2000年前にイエス・キリスト様は確かに十字架にかかり死なれました。そして葬られ、3日目に死からよみがえられたのです。ここに救いの技は完成されました。私たちがすることはただ、自分の罪を認めて、悔い改め、イエス様が私の代わりに十字架上で罪の裁きを受けてくださったことを信じるなら、あなたのすべての罪が許され、神の前に正しいものと認められて、天国に行けるというのが聖書の約束です。行いではないのです。恵みによってただ信じる信仰によって救われるのです。インドに真珠取りの A さんという人がいました。この人に宣教師が以前からイエス様のことを伝えていたのですが、彼は信じようとはしませんでした。彼の主張はこうです。確かに人は罪深い。だからこそその罪深い人間がただ信じるだけで許されるなんて、とても受け入れられないというものでした。そして月日が過ぎ、別れの日が来ます。彼は厳しい修行をして、救いを得られると信じていましたので、これから難行苦行の旅に出るということでした。特に今回は、二度と家の敷居をまたぐことができないかもしれないと、覚悟を持って臨むものでした。それで今まで良くしてくれた宣教師に真珠の入った小箱を持って最後の挨拶に来たのです。聞くと彼の息子がその真珠を取るために命を落としてしまったとのこと。いわば息子の形見のような大切な真珠だったのです。それを聞いた宣教師はそんな高価なものをタダでいただくわけにはいかない。借金してでも払うから値段を教えてくれと言いました。彼は、いや、もらってください。宣教師はどうしても払いますと。押し問答しているうちに、とうとう彼は怒り出して、こう言いました。この真珠には息子の命がかかっているんですよ。その息子の命に値段をつけられるなら、つけてみてください。すると宣教師は静かに語りました。あなたこそ、神様の贈り物に対して値段をつけようとしているのがわからないのですか？どうして感謝して受け取らないのですか？その時初めて彼は聖書の救い、十字架の意味がわかったというのです。彼はその場にひれ伏して、神様どうか私をお許しくださいと祈ったというのです。皆さん覚えてください。あなたのためにイエス様は命を捨ててくださいました。 この救いは恵みであり、神からの賜物です。どうかあなたもこのお方、イエス様を素直に信じて、この救いを受け取ってくださるよう、心からお勧めいたします。